さあ、それでは今日も始めていきましょう。沖の映画の書き置き。本日の書き置きはデビッド・リーチ監督作ブレット・トレインです。まずあらすじですね。伊坂幸太郎のベストセラー小説マリア・ビートルを映画化。日本を縦横無尽に走る新幹線。久しぶりに任務に復帰した殺し屋はあるブリーフケースを盗むよう謎の女性から指令を受ける。彼はあらかじめコインロッカーに用意された銃をあえて受け取らず、この仕事にはいい運気を感じると意気込み、超高速新幹線に飛び乗るが、そこで待ち構えていたのは癖の強い怪しげな連中だったという物語。出演キャストにはブラッド・ピット、ジョーイ・キング、アーロン・テイラー・ジョーソン、ザジー・ビーツ、福原カレンさん、そして真田広之さん他となっております。平日の昼間に見に行きましたけども、それなりにお客さん入ってまして、やっぱり原作のマリア・ビートル、伊坂幸太郎さんですね、その話題性もあったかなと思います。僕恥ずかしながらですね、本を全く読まなくてですね、原作との違いとかそういう話はできないですけども、まあ、その辺はご了承いただければなと。逆にね、原作を読んだ方の話をぜひ聞きたいですね。おそらく結構な改変というか、海外仕様に温度感を合わせたような、そんな印象ではありました。そして単刀直入な感想としては、メインディッシュだけやたらうまい、前菜は無味みたいな、出てくるのも遅いしみたいな映画でしたね。ちょっと途中までは眠くなっちゃうような、劇場ではね、寝てる方もいらっしゃいましたけども、ただし終盤での怒涛の収穫量というか、蒔いた種が全部実をつけたみたいな感じでしたね。でも食べるまでは待たされます。何の話してんだか分かんなくなりましたが、まずデビッド・リーチ監督についてですね、スタントマン出身で、ブラッド・ピットのスタントも複数回担当したとのことで、俳優ができることできないことへの理解ですねはかなり強いでしょうし、もちろんアクション部分の見せ方もしっかりしてると。おそらく今までで一番評価されたのはデッドプール2だと思いますが、それ以外はちょっと惜しい。アクションは派手でかっこいいけど、話をうまくまとめるのがちょっと苦手みたいな、なんかいいところで終われないみたいな、まだやりますみたいなのが僕の印象でして、このブレッド・ドレインもね、例に漏れなかった可能性もあると。ただ冒頭でもお話しした通り、ちゃんと最終盤に最大のピークを持ってくることで、全体のダレみたいなのは見えにくくなったと思います。デッドプール2から話を広げますと、最初はケーブルの役をブラッド・ピットが演じる予定だったんですが、スケジュールの都合で受けられなくて、それで仮面出演というか、X フォースの透明になれるヒーローで、一瞬だけですけども、参加したんですが、今回はデビッド・リーチ作品に主演で参加と。その時点で結構感慨深いものがあったんですが、ドミノ役のね、ザジービーツだったり、例のよく喋る人とか、それでブラピつながりでザ・ロストシティのコンビも参加してたりとかね、映画の内容とはちょっと違うところで無駄に感動してましたね。これで白い死神がジョシュ・ブローリンだったらね、もう最高だったんですが、それでもね、マイケル・シャンナーも非常に良かったですよね。それでキャストでは我らが真田広之さん、もう日本を代表する俳優になったと言っても過言ではないっ と思いますが、まあ、拠点を海外に移した当初はかなり苦戦を強いられたようですけど、まあ、近年ではね、あのモータルコンバットみたいにやっと本格的にスポットが当たる、こう映画の核に据えられるようになってきましたよね。まあ、きちんとした盾ができて、まあ、海外で戦える、そういう日本人俳優は本当に貴重だと思いますので、これからもね期待したいですよね。そしてザ・ボーイズに出演中の福原可憐さんも社内販売員としてコミカルな役を演じてましたし、こうね、すいませんすいませんってペコペコするのなんかね、あのこれぞ外国人から見た日本人って感じでね、あの笑いましたけど、まあ、こういった日本人俳優さんたちがこうちゃんとした役柄でこう海外で活躍するのはやっぱり嬉しいですよね。結構存在に扱われることが多いので、まあ、余計にねそう思いましたね。そして日本が舞台ということで、まあ、必ず物議を醸す日本の描き方についてですが、まあ、このブレッドトレインもね、あの SNS でこれ日本人が怒る日本だみたいなね、話も出たみたいですけど、確かにまあ多少中国感があのミックスされてるとまあ言えますが、この劇中に出てくるこうゆるキャラがいるんですけども、モモモというかぶり物のねキャラが出てくるんですが、まあ、かなり中華味というかなんかあんまり可愛くない、日本のゆるキャラ特有のこう愛嬌あるデザイン性みたいなのはまああんまりなかったりとかね、まあ、乗客のエキストラさんなんかはほぼ中国人だったと思いますが、まあ、そもそもねロケ地も日本じゃないでしょうから。でも僕はあの言い方悪いかもしれませんが、こういう多少なりともこう歪曲されて日本が解釈されるのは割と受容できるんですよね。お辞儀しねえのかよとかね、あの言われてたりとかして面白かったですけど、この2022年になってもまだ全容がつかめないなんて、もうそれだけミステリアスでそこが深い国と思われてるんじゃないですかね。そんな国他になかなかないんじゃないですかね。それにとりあえずこの映画に限って言えば、僕はかなりリスペクトは感じたんですよね。そもそも原作が日本の小説で、しかもブラピ主演ですし、特に音楽方面では非常に強いアプローチをかけてましたよね。オープニングの Staying Alive は女王蜂のアブちゃんが歌ってましたし、奥田民生さんとか、ちょっと伏せた方がいいかもしれないですけど、あの朝倉美希さんのあの曲とか、坂本九さんの上を向いて歩こう、向こうではね、あのすき焼きソングですかね、そういうのが作中の要所、見てる人の気持ちをぐっとつかみたい場面では日本人アーティストの曲がかかってるんですよね。まあ、相当比重をかけてないとこういう構成にはしないと思うんですよね。それでサウンドトラックがですね、これ作中で流れる曲順になってるのかな、まあ、かなりいい出来になってますので、聴ける環境の方はぜひチェックしてみてください。これ聞いてるとあのもう一度見たくなってくるんですよ。ブレッドトレイン面白かったなって思えるような内容です。でいろいろ聞きながら思い返すと、なんか最初からキャラクターもっと知ろうとすればよかったなとか、もっと愛したかったなみたいな謎の後悔みたいなのが芽生えてくるんですよね。まあ、映画自体のピークが来るのはこう本当に最終盤ですけど、こう見終わった後にこう時間差でまた波が一つ来るような、そんな映画でした。 おっと、ここでメールをいただきました。では読ませていただきましょう。秋さん、ズバリこのブレッドトレイン見るべきでしょうかというご質問、いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。ブレッドトレイン、最終的には楽しい映画なので見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。